ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です、この番組では皆さんからのメッセージを募集しております、電子メールの宛先は 786@lovet.co.jp までお願いします、下ネタから普通オタまで気軽に送っていただけると嬉しいです。来週はね、来週はももクロスペシャル、ももクロスペシャル、ももいろカルカル Z フィフスディメンションをお届けしますんでね、本編も番外編もやりましょうかね。本編では、ニューアルバム、ももいろクローバー Z のセカンドアルバム、フィフスディメンションの曲をかけてかけてかけまくりたいと思いますんでね、もののふの皆さんはぜひ、メッセージください。あなたの好きな曲教えていただけたらと思います。まあライブに行ったって方とかもね、今日僕ね多分ね土曜日、今日多分あれ行ってるんだよ、ライブビューイング、ももクロライブのね、ライブビューイング行ってると思いますんでね。というのも今収録なんでね、行ってるかどうか実際には分かんないんですけども、多分行ってると思いますんでね、チケットもあるんで、はい、また来週にでもね、報告できるかできないか、するかしないか分かんないけどね、またよかったらね、メールください。メール、いただきました。ド変態星人からですね、いつもありがとう。ギャー3月の最終週の本編放送中、長野にスキー行ってて聞けなかった。アーリンは反抗期聞きたかった。残念。そうね、アーリンは反抗期、流しましたけどもね。ということは、聞けるエリアなんですね。ポッドキャストだけじゃないんですね。でも、携帯 iPhone だからポッドキャストは聞ける。あと日曜にツイッターにスキーの写真アップするんで、よかったら見てくださいね。早くチェリーからさよならしたい今日この頃です、ということですけどもね。スキーどこ行ったんだろう。僕昔よく行ったな、本当に。ここ愛知県豊田市なんでね、長野って割と近いんだよね。ド変態星人がどうやって行ったか、ド変態星人高校1年だよね。どうやって行ったんだろう。車があるね、人と行ったのか、それかバスツアーとかね、いろんな行き方あると思うんですけどもね。ね、で、トヨタとかね、この愛知県豊田市からとかっていうのは、スキー場って言ったら岐阜か長野県になるよね、大体。たまに新潟まで足を伸ばすとかあるかもしれないけど、どこ行ったんだろう。白馬とかだったらいいね。この辺の人がよく行くのは御嶽とかね、長野だったら。ちょっと近く、でも御嶽ぐらい行く人が多いかな、とは思うんですけどもね。またどこ行ったかもね、よかったら教えてください。そして、ツイッターにね、写真をアップするってことなんでね、見ますよ。これ見ますよって言って見ないんじゃないのってよくね、言われがちですけどもね。口だけ言いやがってって思われがちですけどもね、見る見る見るからアップして、本当に見るからね。で見ないんでしょうって思われがちですけどもね、じゃあいつ見るの。再来年でしょう、ということでね、再来年までには見たいと。嘘嘘、もうすぐ見るからね、ということですけども。チェリーからさよならしたい今日この頃。でもね、いいと思うよ。タイミングなんでね、無理にさよならする必要もないけど、でも、22歳ぐらいまでにすればいいんじゃない。あんまりこれ長いとね、余計しにくくなっちゃってね、で30歳童貞みたいなことにもなりかねないからね、その辺を気をつけてください。ド変態星人ももののふだよね、ももクロ好きだよね、またよかったらね、もしアルバム買ったならね、 どの曲が良かったかもね、あとスキーどこに行ったかもね、あと、手こきは右でするかとかね、まあそんなことは聞かないですけどもね、またいろいろね、よかったら教えてください。その他、もののふの皆さん、メールくれますように、ぜひともお願いします。もう本当にね、気軽に送ってくださいよ。はい、ということです。さあ、今日はですね、どうしようかな。僕ね、さっき気づいたんだけどさ、僕の iPhone 壊れてるんじゃないの？っていうぐらいね、バッテリーが持つんだよね。今日さ、今ね、8時ぐらいなんですよ。まあぶっちゃけね、夜の8時ぐらいなんですけどもね、89%ある。なんかすごくない？朝外したんですよ。朝どれぐらい外したかな？7時半ぐらいに外したかな、充電器ね。で、そんな使ってなくもない、まああんま使ってないけど、でもさ、いろんなポッドキャストをダウンロードしたり、このピンクカルカルもポッドキャストで聞けるんでね、よかったら、ポッドキャスト、iPhone の方はね、ポッドキャストアプリをダウンロードして、ピンクカルカルって検索してね、聞いていただけたらと思うんですけどもね。っていうか、もうこれ喋ってる時点で、この放送を iPhone で聞いてるって人が多いと思うから、こんなね、聞き方を言われてもっていう気もしなくもないですけどもね、今聞いてるよっていうね、ことになりがちですけども。で、まあこれダウンロードとかしたしさ、それから何、あんま使ってないか。 いや、使った使った、エバーノートとかすごく使ったね。あと、LINE ポップもやったよ。ゲームね、なんか消すやつ。まあそれぐらいですけどもね。 でもそんな使ってなくはないよ。これが僕のさ、もう一台の方のこの Android 携帯だったらさ、それぐらい使うともうあっという間ですからね。で、今ね、この Android 携帯のバッテリーがね、残り75%なんですよ。で、割とあるじゃんって思われがちですけども、これ、充電器外したの夕方6時だからね。それほどなくなるんですけどもね。もちろんいろいろね、電池消耗しないように、いろんね、後ろでバックグラウンドで動いてるようなアプリはなるべくないように、止めるように、してるし、そういうのあんま動かないようにね、最初から設定も気をつけてるんだけど、こんなないからね、参っちゃうよね。まあ本当にこの iPhone ね、素晴らしいね、素晴らしいものです。はい、何それ。あとはね、そうですね、まあ今日はライブビューイング行ってると思うんですけども、ももクロの、アルバムでどんな曲があるかをね、まあざっと言っときますかね。1曲目「ネオスターゲート」、2曲目「仮想ディストピア」、3曲目「猛烈宇宙交響曲第7楽章無限の愛」、4曲目ファイブ・ザ・パワー、5曲目、労働参加、6曲目、ゲット・ダウン、7曲目、乙女戦争、8曲目、月と銀紙飛行船、9曲目、バース・オー・バース、10曲目、上級物語、カルペディエム、11曲目、空飛ぶお座敷列車、12曲目、さらば愛しき悲しみたちよ、13曲目、ハイト・ダイヤモンドということになっておりますけどもね。今これね、聞いてます。今一周ちょっと聞きましたけどもね。まだまだね、ライブビューイングまでにはもっともっと聞かなきゃいけないなと思ってるんですけども、ももクロニュースいきましょうかね。レニちゃんサプライズ訪問。ももいろクローバー Z の高木レニーさんが自身のブログで東京渋谷のタワーレコードをサプライズ訪問したことを明らかにしました。明かしました。4月10日、ももいろクローバー Z のセカンドアルバム「フィフスディメンション」が発売になったことを受け、同日深夜のエントリーで、私は昨日のフラゲ日に、 渋谷のタワレコにお邪魔しましたと報告しました。高木さんはめっちゃ大々的にももクロ押してくれてて、タカさんは感動しましたよと続け、店員さんもものの筆、昨日は突撃訪問だったにもかかわらずグッズの T シャツ着てる店員さんナイスタイミングと喜びを綴ったということです。びっくりするよね店も、うん、サプライズでね、来ると、はい、羨ましいですけども、続きまして、ももクロ伝説のすべてを記録したオールカラー本数量限定で西武ドーム大会にて先行販売。スターダストプロモーションは10日、ももいろクローバー Z の5年間の歴史を記録した単行本クイックジャパンスペシャルイシューももいろクローバー Z ザ・レジェンドを、13日14日に開催されるももクロ西武ドーム大会にて先行販売すると発表しました。先行販売分は数量限定につき売り切れ次第終了となります。クイックジャパンスペシャルイシューももいろクローバー Z ザ・レジェンドは太田出版から20日に発売される予定だということです。まあ、先行で手に入れるには、このライブに行ってる人は先行で手に入れることができるかもしれないってことですけどもね、まあ、その後20日に発売される予定だということです。それからももクロフィフスディメンション発売、3回繰り返せば何かが変わる。10日ももいろクローバー Z のセカンドフルアルバムフィフスディメンションが発売されました。ももクロのメンバーである桃田かな子さんと、佐々木彩香さんは発売日に合わせてそれぞれ自身のブログを更新。桃田さんはブログで皆さんもう聞いてくださいましたとファンに向かって呼びかけ、とりあえず最初聞くときは1曲目から13曲目までダーッとつなげて聞いてくださいね、それを3回繰り返したらきっと何かが変わるはず笑い、ぜひ5次元の世界を存分に楽しんでくださいと綴ったということです。何が変わるんだろうね、うん、これ1曲目から13曲目までなんかこうちょっとストーリーっぽくなってるらしいですけどもね、うんうん、僕はまだね、1週しか聞いてないんでね、あと2週聞いたらねなんか変わるかもしれないですね。あの顔からトゲトゲが生えてくるかもしれないですしね、うん、ちょっと楽しみですけどもね。というわけでね、来週はももクロスペシャルをねお届けしたいと思いますんでね、桃色カルカル Z フィフスディメンションをお届けしたいと思いますんで、本編の方は、曲をいっぱい、かけますけども、まあ、ポッドキャスト版は、曲は流せないんで、まあ、放送後のダラダラトークをね、お届けしたいと思いますけどもね。 あと足フェチニュースちょっとやっときましょうかね。まあ足に関するニュースを集めたコーナーなんですけどもね、太もも触って女性に取り押さえられる。神奈川県警は7日県警自動車警ら隊の38歳の警部補を県迷惑防止条例違反痴漢容疑で現行犯逮捕しました。警察の発表によりますと、男は同日夕方、横浜市西区の JR 横浜駅のホームに到着した下り普通電車に乗り込んだ際、電車から降りてきた、平塚市の女性の背後から太ももなどをすれ違いざまに触った疑い、女性が男を取り押さえ、駅員からの通報で駆けつけた警察署員に引き渡しました。女性以外に目撃者はいなかったといいます。触った覚えはないと容疑を否認しているということです。うん、どうなんでしょうか。まあ目撃者はいないっていうことなんですけどもね、電車乗るときにさ、なんか、ごちゃごちゃごちゃって人が多いとなんか触ったみたいになることもあるかもしれないしね。冤罪とかっていうのはもう本当にどうにかしなきゃいけない問題ではあるんですけど、まあ女性が触ったっていうなら触ったかもしれないですし、まあ逮捕されてるからね。はい、それからパンスト履かせたセクシー犬の投稿がネットで大流行。中国ですね、中国版ツイッターとも言われるウェイボー上でこのところ飼い犬に パンティーストッキングやハイヒールを履かせたセクシーな写真を公開することが流行っているそうです。ネットユーザーたちは笑いながら盛り上がり、さらに多くのセクシー写真に期待。犬を飼いたいと考える人も増えているということです。うん、何やってんだかっていう感じですけどもね。うん、写真見るとね、なんかねエロくは見えるね。うん、普通のね、これなんだろう、ゴールデンレトリバーかなのね、後ろの足2本にね、うん、パンストを両足それぞれ通して履かせてね、で後ろから写真撮ってるんですけどもね、なんかこれはこれでエロティックなんだよね。うん、でもさ、犬だって何されてるか分かんないんだしさ、もう本当何やってんだかって感じですけどもね。うん、これがもう普通の可愛い女の子だったら僕はすごく嬉しいですけどもね。うん、まあね、いいんじゃないですか。このままやっぱりね、これはね、日本では可愛い女の子が、パンストを履く写真が投稿され話題にみたいなね、なんかこうもっとねエロい方向に行くといいかなと思いますけどもね。カルカヤサトシでした。